ムスの、季節を本当に感謝します。どうか私たちはこの時期にあなたの愛をさらに深く実感して、またそれを本当に多くの人々にも伝えるきっかけとしてどうか用いてください。お願いします。今日これから の LT の時間を本当に豊かに祝福してください。本当に一人一人がこの霊的な権威をずっと一緒に勉強できたことを感謝します。どうか私たちがこの学びを心に大事にして、あなたの御言葉をこれからますます実行していけるように助けてください。感謝して主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。さあ皆さん、最後ですね。今日は第10課ですね、最後のところになりました。そして今はこの霊的な権威のところが本当にはたくさんの大事な学びがたくさんあって、そして私たちもこれからいろんな方法でですね、これをもっともっと実行していきたいと思います。まあ皆さん、ここで9番ですね、66ページの9番から今日その最後の3つの原則です。このレッスンは委任された最後 の, 権威の委任された権威の原則というレッスンだったんですけども、で前回9つまで見て、そして、8まで見たんですね。で今日は9、10、11で終わります。10が置いてないですか。じゃあ多分誰かと一緒に、ごめんなさい、ちょうど終わったところみたいですね。じゃあここで一緒にやりましょうかですね。じゃあ皆さん、この9番のところで、じゃあこれから書いてあるんですが、委任された権威を持つ者は自らを性別すべきであるということですね。ヨハネの17章の19節、ちょっと皆さんスクリーンを見てください。あ、これもうちょっと字が入っちゃったんですね。これがイエス様が言ってるんですけど、私は彼らのため、私自身の清めは分かちます。彼ら自身も真理によって清めは分けたれるためです。まあ、清め分けるということが、まあ、結局性別されるんですね。だから私自身を性別します。で、彼ら自身も真理によって性別されるためです。まあ、これは特に面白いのは、イエス様がもちろん一切罪はないんですね。だからイエス様が自分を、なぜ自分を性別しないといけないというか、もちろん罪はない。でも、これはやっぱり、性別ある、だから、キリストが一切罪はないんだけども、でも、模範として、彼はこの弟子たちのためにここで祈っているんですから、だから彼らもその性別されるために、私も自分を性別するのは、だから、イエス様が全く罪がない 100% 清いですけども、でも、世の中から自分を離れて、罪とか、それを、関わらないようにしているという意味ですね。弟子たちのために。だから、高橋さん、その文章ちょっと読んでくださいますか ?9 の、最初と、はい、最初のパラグラフだけど。
9、委任された権威を持つ者は自らを性別すべきである。清くあるためには、罪と決別するだけではなく、一般的なことからも離れなくてはいけません。そうすると、権威ある者は弟子たちの利益のために、多くの合法的なことからも身を守るでしょう。
まあ、ここで続く前にちょっと説明したいのは、だから、あること罪じゃなくても、時間の使い方とか、どのように自分が本当にもっともっと、例えばその自分が弟子作りを行ってて人々を育てたい場合は、やっぱりその自分も聖霊様との時間をもっともっと過ごして、いつも聖霊で満たされて人々と接触したいから、だからまあ具体的に言うと、例えばテレビはどのぐらい時間を使ってるかとかね、まあ映画、例えばいろんな映画とか、まあ、テレビ番組によるんですけども、罪深いテレビの番組もあるんですけども、大体でもほとんどのテレビの番組は世の中の価値観ですからね。 だから、まあ、いい番組もあるんですけども、でもほとんど、世の中の価値観とか番組が良くても、その間のカマーシャルがダメですねとか、なんでもやっぱりそういう世の中の価値観がずっと伝わってきます。だから、時間の使い方、いいものであっても、時間の使い方とかいろんなことが私がこの世の中から性別して、もっと神様のために用いられたいからね。だから、神様との時間をもっと過ごすためには、やっぱり神様によってこのこれからもっともっと用いられたい人が、やっぱり世の中からかなり離れて自分を性別するんですね。だから、まあ、テレビの見方とか、いろんなことが、それが個人的に一人一人導かれないといけないんですね。どんな番組を見るのか。僕は一番気をつけないといけないと思うのは、子育ての中ですね。やっぱり子供たちに単なるその、見っぱなしじゃなくて、後でもし見てもやっぱりどんな番組を見ているか、また絶えずその子供とその番組の内容についてもし聖書と違反していることがあれば、例えばその CM の中でも聖書と、例えばその女性の格好があまり服がないとかそういう、そういうような悪でいろんなことが出る、それもやっぱり言うべきだと思いますね。子供には絶えずやっぱりこれがやっぱりその乱れている世の中ですから、この本当に神様がそれを喜ばないとか、まあ絶えずその聖書の視点から解釈してやっぱり子供を育つことがすごく大切と思いますね。だから私自身もやっぱりこの時間の使い方、まあこれがちょっと急いで言いますけども、アメリカですごく有名になった牧師デイビッド・ウィルクスさんという人がいるんですけども、彼がニューヨークのスラム街のところに入って、そして麻薬中毒者たち、いろんな人たちの間に働いて、そこでどんどん人が救われて、ニキ・クルーズという有名なプエルトリコの人が救われて有名な伝道師となって、後で彼の人生の映画も出たんですけども、Run Baby Run という映画の名前だったんですけども、でもデイビッド・ブルクスさんの働きは、彼もアセンブリー・オブ・ゴッドの牧師だったんですけども、彼がニューヨーク州の田舎の小さな教会の牧師で、でも聖霊によって導かれてニューヨークに街の中に入って、そしてそのスラム街でそのドラッグの人たちと一緒に関わり合って、その結果としてはもう全国にドラッグの回復のためのそれリハビリ、そのクリスチャンのリハビリのセンターが開かれたんですね。もう全国、アメリカ全国にそういうドラッグに対するクリスチャンの働きが広がって、そしていろんなことが彼がすごく用いられた。最終的に彼もタイムスクエアでこの教会が今でも続けていると思います。そのデイビッド・ウィルクスさんが彼が最近天に召されたんだけど、他の人たちがそこで募会し続けているんです。でもそれは全部始まったのは皆さん何だったと思いますか？彼がほとんど毎日牧師として夕方になると家でリラックスするために毎日2時間ぐらいテレビ見てたそうですね。夕方に。そしてある時精霊に語られて、じゃあその今のテレビの時間をその祈りにしたらという勧めがあって、そしてそれを決心した。これからじゃあ毎晩テレビを見ないでその2時間を祈りの時間にすると彼が決めたんですね。そうすると祈っている間にそういうニューヨークに行く導きがあって、そこでニキ・クルーズとかいろんなドラッグの人たちと会って、どんどんどんどん人が救われて今日までその働きが続けているんですね。でも始まったのはテレビを今までの見る時間をぐーんと減らして神様との時間をもっと増やしたということで、そういう素晴らしいもう 世の中を変えた一つのことになるんですね。もう本当に彼がすごく豊かに用いられたんです。だからそういうことですね。あとで例えば聖書にはお酒飲むのは聖書に禁じられてないんですね。でも場合によっては私たちもすごく気をつけないといけないんですね。だからお酒に酔ってはいけませんと聖書に書いてあるね。だからコントロール、お酒によってコントロールされる、例えばその自分が中毒になるとか、毎日飲まないと できないとか、そういうことが罪になるんですけども、ただ、ローマ書にも書いてあるんですけども、もし私がお酒飲むことによって誰かをつまずき与えるなら、それが私の愛ではないんですね。だから、例えば僕はブラジルに住んで、僕会したときに、アマゾンで5年間半、僕はもう一滴も飲まなかったんですね。もう本当に一滴も。なぜかというと、向こうは、ブラジル人がこのクリスチャンじゃない人でも私たちの印象が、お酒飲むのは本当は良くないという一般的な考えね。そして、特にクリスチャンの間はもう絶対タブーということだったんですね。だから僕は飲んでもいいとしてたんですけども、でも、そういうところで飲んだら、もう、やっぱりスキャンダルになるんですね。あとで、例えば隠れて飲んでも、聞かれたら僕はもちろん嘘言わないから、だから僕はそのもう一滴も飲まないと決心したんですね。結局それはもちろん悪い証になりたくなかったから。だから日本で、ゆうべもうビール飲みましたけど、結局この皆さんと一緒に食事に行って、付き合いのために、飲むんですけどね、そういう、適当な程度。だけども、普段は僕はもういらないし、もう何ヶ月も飲まない、普通ですけども、でも、付き合うのために人々の、結局、お酒自体は罪じゃないけども、酔うのは良くない。そして、中毒ね。それが聖書がはっきり言ってる。でも、やっぱり、その場その場、結局、その必要に応じて、対応することが大切ですね。じゃあ、これが9番ですね。じゃあ、10番目の原則は、次のページですね。67ページです。委任された権威における奉仕はしばしば孤独である。まあ、これは、普段はそんなに孤独ではないと思いますね。もちろん、愛の人だったらいつも人々に囲まれて、たくさんの愛も受けるんですけども、でもちょっとイエス様の人生ちょっと考えてください。イエス様は普段は孤独ではなかったと思いますね。もういつも弟子たちに囲まれて素晴らしい。でもやっぱり孤独の時があるね。例えばゲッセセメネでイエス様がみんなに見捨てられた、その前でも一生懸命祈ってくださいと言ったのにみんな寝てしまう、一人だけでずっと祈り続けた。だからやっぱり神の御心を何よりも優先している人がやっぱり孤独な時があるんですね。それが10番目です。まあ、最後の11番目のは、委任された権威は感情の制限を求める。まあ、これが、レビ記の10の1から7読むと、このアロンの息子たちが2人が突然殺されたんですね。彼らが間違った生贄を捧げたら、間違ったこの線香をしたら、突然この神からまあ、結局火が出て彼らが殺されたんです。でもその時にアロンと残っているその子供が悲しんではいけないと言ったんですね。この服をこの衣食を着ている間には悲しんではいけない。まあ後でその働いている間にその最新の職についている間には悲しんではいけないとかいろんなことをしてはいけないと言ったんです。まあ、これがあまりね、今日とあまり関係ないと思いますけども、でも、やっぱり感情も私もやっぱり神の、働きをしているときには、いろんな自分の、疲れとか、いろんなことがもちろんそんなにみんなに見せないし、ある意味でね、まあ日本人がそれは上手ですけどね、いい顔を見せるとかね、まあ基本的にそれが、日本人はよく訓練されていると思いますけども。ただ、僕の場合は、例えば、今は自分が喜びがない、ダウンしていて、ちょっと、例えば何かの罪と戦っている最中で、ちょっとその否定的な気分になっても、その場合は僕はただそれをニコニコして全部 OK だと、それだけにするともう偽善だと思いますね。自分がそうじゃないから。だけども、僕の立場がいつも信仰によってその立場を取るんですね。すぐ祈って、神様私が今ダウンでこうだ、こうだ、こうだ。でもあなたは罪を許して必ず勝利を与えてくださるから、だから本当に感謝します。そして今は信仰によって今喜びます。そして あのそこで偽善じゃなくて本当に信仰の立場としては今は気持ちがまだダウンで自分がダメだとかという思いがあって、でも信仰によってあなたの約束を信じてこの信仰の立場に立ちます。だからその意味でこの感情の制限ができる。そうすると偽善じゃないんですね。自分が本気でそう決まってるんですから。でも皆さん分かりますね、その偽善と偽善じゃないまあ微妙なところだと思うけど、でも神の言葉に立って信仰によってそうしていると偽善ではないんですね。だからでもそういう感情のコントロールとかいろいろことも必要です。まあこれが11番の最後の原則でした。じゃあ皆さん後でこの最後のところが今そのまとめのところですけども、そのこのレッスンの一番最後のところがこの結論というところですね。じゃあそれでちょっと今見ましょう。68ページですね。じゃあここで高橋さん、まず最初の2つのパラグラフだけちょっとお願いします。
はい。霊的権威のすべての学びにおいてエペソ4章11から12に登場する五重のミニストリー、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師と同様に、牧師は人々の真ん中でキリストの人生を生きる神に選ばれたキリストの人生を生きる神に選ばれたリーダーたちであると言えるでしょう。彼ら自身の利益のためではなく、キリストの体のすべてである回収の幸福のために使える神の恵みの証です。ヘンリー・キッシンガーは言いました。リーダーの務めは人々を今いる場所から彼らがまだ行ったことのない場所へ導くことである。これが霊的生命体である地域教会の中心でまさに起こるべきことなのです。リーダーシップのスタイルがこの世的なモデルを反映しているのに、目的が霊的なものであったら、これは起こりうるのでしょうか。
まあ後で続けると、まあ本当にダメだと、無理でしょうということね。世の中と全然違うということですから。ただヘンリー・キッシンジャーがまあクリスチャンじゃなかったんですね。ユダヤ人のアメリカ人だったんだけども、ユダヤ系のアメリカ人だけども、有名な何でしたか。英語ではセクレタリー・オブ・ステイトというんだけど、外務省。まあ、その人だったね。今は最近ヒラリーだったんだけども、ずっと前の時の。でもこの言葉がでも正しいですね。このやっぱりリーダーシップの務めということが、まあ、皆さんこの今までの霊的な権威の勉強の中では、一つの大きなことはやっぱりイエス様が弟子たちに言ったように、この世の権力者たちと違って私たちは権威を振る舞ったり、人々を支配したり、強制したりすることは一切ないというね。だから、キリストにあるリーダーシップと世の中のリーダーシップは全然違う。だから、会社の中では、相手を強制するんですね。もちろん、できるだけ、上手い人が上手くやろうとするでしょうけども、でもやっぱり強制的で、その立場上で、その人が従わないといけない。従いたくなくても。まあ、神の家族は違うんですね。私が権威を振る舞ったり、人々を強制的にさせたりとかしない。ただ、従う側が、聖書はもう徹底的に従いなさいと言ってるんです。ただ、リードしている側が、やっぱりその、一切その強制じゃなくて、完全に相手がしたくない場合は、それを絶対強制しない。相手がしたくなるまでは待つべきだし、その人がやるかどうかその人が決定しないといけない。だから私たちがモデルで見せて、そしてその人たちがそれについてくるように私たちが進めるんですね。でもその人がやりたくない場合はもちろんそれがその人の自由です。だからクリスチャンのリーダーシップが 100% ボランティアの相手ですから、だから強制はなくて、ただ御言葉と聖霊の導きによって人々を励まして、インカレッジして、人々がそれをしたくなるようにと私たちが願ってるんですね。だから相手がその気が起こされてやりたくなるようにと私たちが一生懸命進めるんです。だからそれがそのクリスチャンのリーダーシップですね。だからそれが世の中と全く違いますね。まあじゃあ皆さん、今度、下から2番目の段落、ちょっと皆さん、聖書の書かれた時代、じゃあそこからお願いします。
はい。聖書の書かれた時代に、 霊的リーダーとして選ばれた人々は、ビジネスや民間団体の世界における役割を担う人々に似た性質を持っていました。違いは、聖霊の御臨在がもたらす可能性の力です。これが、この世的なリーダーシップスタイルが、キリストの体にとって不十分なモデルである理由です。リーダーが聖霊で満たされていると、彼はこの現実を反映する人格を持つようになります。そのようなリーダーは、他者に対する尊敬、ケア、気遣いを生みます。しもべであるクリスチャンは、神によって与えられる導きに従った柔軟性のあるリーダーシップを発揮します。
じゃあ皆さん、ここで一人の例として、アメリカで皆さんがジョン・マックスウェルという人来たことあると思います。私も昔の LT で彼のジョン・マックスウェルのリーダーシップ原則を18ぐらいまでが13ぐらい、まあ、途中まで完全にまだ終わらせてないんだけども、でもジョン・マックスウェルが前はサンディエゴ、カリフォルニアのサンディエゴの有名な教会の牧師だったんですね。で長くそこで働いて、そして彼もクリスチャン本だと思うし、ずっとすごい熱心なクリスチャンで、本当に聖霊で満たされている人。でも面白いことは、このジャン・マックスウェルが、世界一のリーダーシップの人になっているそうですね。彼の本は誰よりも売られていて、そしてどんな人よりも、リーダーたちを訓練してきた人ですね。まあ、それがアメリカのクリスチャンじゃない雑誌がそういうふうに言っているんですけども、彼がもう世界一のリーダーシップエキスパートだと言っているんです。まあ、それが不思議ですね。やっぱり神の原則は真理ですね。だから世の中でも神の原則を生かしたら、一番うまくいくんですけども、ただ、多くのたちがもちろん聖霊で満たされてないし、神の原則も知らないから、だからもちろん生かされないんですね。だから強制したりして、まあ、無理やりとか、自分の肉の力によって人々を従わせようとして、まあ、結局うまくいかないんですね。だから、でも、面白いですね。世界一のリーダーシップエクスパートが熱心な福音的なクリスチャンですね。もう本当にまるっきり福音的なクリスチャンです。だから、でもそれがやっぱり全ての真理は神様来るから。だから、リーダーシップの真理ももちろん神様から来る。もちろん会社の中のクリスチャンの動きと、教会の中のクリスチャンの動きは変わります。ね、同時に会社のやり方と教会のやり方があるんですからね。教会は全部 100% ボランティア。会社はそうではないから。だから、それぞれのやり方が変わります。だけども、クリスチャン通して会社の中にいたら、やっぱり、強制したりするリーダーシップが良くないリーダーシップですね。だから、ノンクリスチャンの世界であっても。だから、やっぱり、聖書の原則を生かしたら、もう一番うまくいくはずですね。長い目で見ればですね、全体的に。OK、まあ、ここで、この最後のページが、僕はその読んだときには、かなりうまくまとめていると思いますから、高橋さんがざっとじゃ読んでくださいますか、この69ページですね、最後のページです、お願いします。
はい、リーダーたちの目的は、救われて神聖した人々、そして愛のあるコミュニティにおいて自ら進んで集まる人々からなる人間組織の中で確立されるようになります。人々への関心は成長への関心となるべきです。牧師リーダーの役割はクリスチャンの人格育成を促進することであり、また真の霊的コミュニティの成長のために貢献する霊的環境を整えることです。彼は愛、ビジョン、そして思いやりに動機づけられたリーダーです。メンバーたちを信じながら、強制ではなく自発的な協力を通して人々が成長すると分かっている人です。
まあ、これがこのメンバーたちを信じながらっていう言葉がすごく大切と思いますね。ある人がこう言ったんですね。なぜ私が他の人を信頼できるか。まあ、最終的に私の信頼はこのイエス・キリストにあるんだけども、でもなぜ人々を信頼できるかというと、その相手の中にも聖霊が宿っているからですね。だから人間が弱くてすぐ裏切ったりいろんなことあるんだけども、でも相手が本当にイエス様を信じて、相手の中にも聖霊がいらっしゃるなら、 私もその人を信頼できるんですね。その人の中にいらっしゃる聖霊を信頼しているから。だからそれが、ここに書いてあります。今、高橋さんが読んだばかりですね。このメンバーたちを、これ2番目の段落ですね。メンバーたちを信じながら、強制ではなく、自発的な協力を通して、人々が成長すると分かっている人です。このリーダーですね。じゃあお願いします。
人々が成長する一つの方法は、地域協会の計画やプログラムの発展と維持管理に参加することです。一人一人に細かく何をするのか、どのようにするのかを指図することは、想像力を抑圧し、霊的依存を生じます。カナリアのように監禁状態に満足し、ドアが開いている時でさえもカゴの中に残りたくなってしまいます。一部のリーダーたちは、なぜメンバーたちと責任を共に担うことができないのでしょうか。権力と人気が関係した問題なのでしょうか。または、細かいところから一切のことを指示したいのでしょうか。または、正当性と彼ら自身の栄光のためでしょうか。霊的リーダーシップは、教会を学校として見ることができるでしょう。牧師は礼拝、教育、奉仕、採用、メンバーのケア、弟子作り、広報活動、経営説教、そして管理などの多様な活動を行うスーパーバイザーです。牧師はミニストリーにおいては部長であり、すべてのメンバーたちは同僚です。管理方法に長けているだけでは、リーダーとしては、して成長することはないでしょう。人としてリーダーとは何なのかが一番重要な要素です。他の何よりも前に、クリスチャンリーダーはクリスチャンなのです。神に導かれて、聖霊によって可能にされた人生とともに、しもべであるリーダーは自分が言っていることを実行している人です。牧師は人々の間でキリストの人生を生きる神のリーダーです。
これがいいですね。牧師は人の間でキリストの人生を生きる神のリーダーです。
彼自身の利益のためではなく、何よりもキリストの体であるみんなの幸せのために使える神の恵みの証です。クリスチャンリーダーは自己利益を超えて使えることを選択し、ペテロの激励の言葉に従います。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。第一ペテロ5の2から3。
まあ、本当にこの第一ペテロの5章がいくつかの大事な原則がここに書かれていますですね。結局お金を求めるために一切しないで、一切強制しない、そして群れの模範となりなさいと、全部後で支配したりとか強制したりとかしないで模範となるということがすごく強調していますね。じゃあ皆さん、最後に、もう一箇所だけちょっと一緒に見て、それから終わりにしたいんですけども、この前多分先週だったかもしれないけど、この箇所ちょっと話したんですけども、これが、皆さん、マタイの23章は、もうイエス様がの教えの中で一番きつい言葉ですね。もう本当にこのパリサイ人と立法学者たちに、もうガンガンもう蛇の巣とか、もうとにかく次々もうすっごい口調で、彼のことを責めるんです。でもその最初の5節だけちょっとお読みしますね。どうぞスクリーンを見てください。その時イエスは群衆と弟子たちに話をして、こう言われた。立法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが、実行しないからです。また彼らは思いにをくくって、人の背に、背ですか?肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることはみんな人に見せるためです。これが警察の幅の広くしたり、服の房を長くしたりするのもそうです。まあ結局その当時は多分経験に見えたとかいろんなことですけど、でも結局全部人に見せるためにやってる。でも私がこのすごく印象的には、まあ あんなにひどい立法、そのパリサイ人たちの立法学、あんなにひどいあのパリサイ人ね、偽善者だったのに、イエス様がちゃんと彼らが言うことを従いなさい。なぜかというと、モーセの座を占めている。だから結局、聖書を教えているからです。モーセの座は、この結局、神の言葉を預かっているから。だから、やっぱり、ここで、その、聖書の中に出てくる素晴らしい、あの、バランスだと思いますね。あの、例えば、先週か先々週、ダビデの例もあったんですけども、あんなにひどいサウルが、もうね、悪霊に取り憑かれていて、何回もダビデを殺そうとするんだけども、でもダビデが絶対彼に反対しないんですね。ずっと最後まで従順だった。まあ、それがすごいだと思うね。本当に私たちは、ま、なかなか理解できないぐらいの、あの、従順な心だった。だけれども、特にあの、まあ、何、3000年前の話ですからね。だけども、クリスチャンとしては私たちが徹底的に従うように、リーダーたちにも従うように聖書が言っているんです。だから従う側から、もう、教会の、あの、リーダーたちも、学校のリーダーたちも、政府のリーダーたちも、だから法律も全部守るように、だから正しくその税金を払うとか、法律は全部私たちが全部守るべきだと、全体的に聖書が言うんですね。すべてのリーダーたちに従いなさい、と聖書がはっきり書いてあります。でも、クリスチャンのリーダーたちの側からは、一切強制がなく、模範となって、一切支配しないで自分の権威を振る舞うのは一切ダメだと、だからそこで本当に素晴らしいバランスがあると思いますね。徹底的に従うことが教えられている。僕は心より従ってないなら、私が本当に罪を犯しています。でもリーダーがもう一切強制しない。本当に愛を持って進めて、模範となって、そして、もうどんな強制でもダメだっていうことですね。一切強制はダメ。一切支配しない。だから従おうか従わないか相手に任せるしかないんですね。で、それでもその人も聖霊で満たされているならもちろん従います。でも従いたくない場合は無理あり従わせても全然意味ないんですね。神様も喜ばない。まあ、ここで本当にあの、ここまでこの霊的な権威についても10回続け、まあ多分25なんかいいですね。まあ前にも説明したように皆さんあの今回は長かったので、だから休みが一応5回まで認められるんですけども、5回以上だったら、6以上ですね。6回以上だったら、まあ1回目から全部あのちょっとだけこの聞いて、あのページの半分ぐらいのそのレポートね、そのオンラインで全部載せて、あるのでだからオーディオですね今回はね。だから皆さんが聞いて後でこの霊的な権威 の単位 も認められます。これから私も今オフィスで今全部この管理しようとしているところで、全て誰がどんなコースを修了したとか全部今ちょうど澤田さんがさっき今小学校のところにいたんですけど、彼女が素晴らしいシステムを、あとで、トシオさんもね、一緒に、このシステムを全部セットアップしてくださったんですけども、その、私たちのパーズバイブルスクールのコースと、誰が何かを資料したとか、全部、今、システムができているから、本当に感謝しています。じゃあ、最後に、一言、じゃあ、高橋さん、最後の祈りを、一言お願いします。
愛する素晴らしいお父さん、あなたの皆を賛美します。崇めます。あなたが、最高の権威であることを本当に聖書ははっきり言っていますけれども、今この時においてキリストを頭とした教会、そしてその体である私たち、そして世界すべて、そこにどのようなあなたが権威を、ご計画されているか思われているか学ぶことができました。ありがとうございます。ティン牧師を通して本当に素晴らしい学びができることを感謝をします。これから あなたに従いますので、どうぞ教えてください。聖霊様助けてください。私の力ではなく、自分の力ではなく、聖霊の力によって全てを行うことができるようにいつもあなたに求めます。どうぞ助けてください。あなたが素晴らしいご計画を持っていてくださって、この登戸に、この世界に、この日本にあなたが素晴らしい栄光を表されることを信じて、心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあ今度も礼拝の時間が近づいたので、よろしくお願いします。